Buongiorno a tutti! Come state? 音楽は人々の心にドラマを作り出し、映画は描き出したドラマで人々を感動させる。音楽と映画は人間の光と影を描き出す偉大な芸術です。そう思いませんか？皆さんご機嫌いかがですか？松本純子です。この番組は音楽と映画をテーマに、私の体験談や思い出話などをご紹介していきたいと思います。しばらくの間お付き合いください。では今日はこの音楽からお聴きいただこうかと思います。はい、パリ生まれの女優さんカトリーヌ・スパークの青春にスパークを聴いていただきました。1960年イタリア映画17歳をさようならでデビューして、その後フランスやアメリカの映画にも出演して国際的な青春スターとして活躍しました。おじい様はベルギーの外務大臣、お父様は有名なシナリオライター、そして妹さんも女優さんという、本当にハイソサイティのお嬢さんの女優さんなんですね。1962年にイタリアから歌手デビューを果たして、この曲と前にも番組で紹介しました若草の恋、これは1964年日本でも大ヒットしました。現在でも彼女のポップな感覚っていうんでしょうか、おしゃれな彼女にマニアファンが多いことでも有名なんですけれども、さて、2月14日はバレンタインデー。今年はチョコレートの売り上げどんなもんなんでしょうか。年々ギリチョコというのも影を潜めていると聞いています。それでもお菓子売り場は人でいっぱい。バレンタインデーに、ちなんだ新しい何でしょう、売りのチョコレートっていうんでしょうか、年齢に関係なくて皆さん思わずいくつか買い占めてしまうのではないかなと思いますけれども、さて、カンツォーネでも映画でも、ほとんどテーマっていうのは愛なんですけれども、今日はですねバレンタインデーにちなんで希望ある愛の音楽をお届けしましょうということなんですが、懐かしい映画から2曲聴いてください。板金工として働きながら一流ダンサーを目指すアレックス、日々の生活に追われて未来に不安を抱え悩む彼女に挑戦する勇気が必要だと背中を押してくれた、恋人の力を借りてめでたく有名バレエ団に入ることができたといういかにもアメリカらしい映画でした。フラッシュダンスから愛のテーマと、そして主題歌アイリン・キャラの歌う主題歌 What a Feeling 聴いてください。1983年アメリカ映画フラッシュダンスから、フラッシュダンス愛のテーマ、そしてアイリン・キャラの歌う What a Feeling 聴いていただきました。この作曲を手掛けたのは1940年生まれのイタリアの音楽プロデューサー、なんですね。作曲家の、ジョルジョ・モロダ、ディスコ音楽の父と呼ばれています。ディスコクイーンのドナ・サマーのプロデュースで一躍ディスコミュージック界のリーダー的存在となりましたが、トップガンですとかミッドナイトエクスプレスの音楽なども担当して、電子音楽の大家です。この時代の作品のあたりからですね、イタリア人ミュージシャンの、イタリア節っていう感性からちょっとずつ遠くなっていますけれど、でもやっぱりメロディーメーカーなんだなと思います。それではもう2曲聴、いていただきましょう。ピーター・オトゥール扮するファッション誌のプレイボーイ編集長と、彼を取り巻く女性のラブコメディ、ロミー・シュナイダーが、彼女役で、ウッディ・アレンが脚本とまた出演も果たしていました。何かいいことないかい子猫ちゃんからバート・バカラック作曲のテーマソングを聴いていただきます。そしてトム・ジョーンズと同じく、サンレモ音楽祭に出場しています。イタリアでもレコードヒットを飛ばしたコニー・フランシスで1960年映画作品ボーイ・ハントの主題歌でボーイ・ハントです。1965年英国とアメリカ合作映画でした。何かいいことないか子猫ちゃんよりテーマソングをトム・ジョーンズで、そして、1960年の、同名映画です。ボーイ・ハントとコニー・フランシスで聴いていただきました。バレンタインデーとは、もうよくご存知の方もいらっしゃるんだと思いますが、西暦3世紀ローマ帝国皇帝クラディウス2世が、結婚という制度があるがゆえに愛する家族から離れることを恐れて戦争に出たがらない男たちがいるということで、婚姻禁止令というのを出したんですね。しかし、愛の宗教といいますかキリスト教の司祭、バレンティヌス、これが、バレンタインですけれども、彼がそんな結婚のできないで苦しむ若者たちに まあ、内緒で結婚させていたことから、まあ、捕らえられて処刑されたんでした。そしてその処刑日というのが270年の2月の14日バレンタインデーです。西暦270年というとですね、まだあのローマ帝国が、国教、自分たちの、まあ、あの崇める宗教ですね、まあ、それを制定したのが380年ということですので、それにまだ達してない時代のお話ですけれども、まあ、だからキリスト教徒というのは迫害されてた時代ということなんでしょうけれども、もともと2月14日っていうのは、あのローマでは家庭と結婚の女神ユーノー、まあ、ジューノーとか言いますけれど、その人の、まあ、祝日だったわけです。そして2月15日というのが、まあ、長い伝統行事のルベルカーリアのお祭り、豊年を願うお祭りで、当時男女の生活圏は別にされていた時代であって、祭りの前日の14日にですね、その未婚の女たちの名前を書いたカードが桶に入れられて、で翌日の15日、男たちがそのカードを引き、そのカードに記された名前の女性とお祭りの間だけお付き合いができるといった、まあ、そういったあのお祭りがあったそうです。しかし西暦496年、教皇がカトリックになってからですね、定められてから国教が、法王様がですね、そんな古い飲酒からの、まあ、風紀の乱れを一新したいと思って、まあ、殉教者バレンティヌスを立役者として守護聖人の新しい行事として、まあ、2月14日を制定したわけです。これによって、まあ、恋人たちは花ですとかカードですとかプレゼントを交換する行事っていうふうに、まあ、変わっていって、まあ、非常にこうなんていう精神的なあの行事に変わっていったということですね。まあ、心温まる日のような気がしますけれども、その歴史はいろいろ思惑があるようでございます。でもまあね、今はもう関係ないですけれども、チョコレートを贈る習慣というのは19世紀後半の、まあ、イギリスのキャドバリー社、キャドバリーってあのチョコレートがありますけど、キャドバリー社の発案でできたチョコボックス、まあ、ハート型にしたようなものもあったそうですけれども、それがまあ贈答品として使われるようになったことから始まりました。日本ではよく知られていますけれど、1936年神戸のモロゾフチョコレートが、あなたのバレンタインのためにというキャッチコピーから商品の宣伝をしたというのが一番古い史実だそうです。まあ、バレンタインというのは恋人という意味なんでしょうけど、現実には製菓業界の販売促進のためのバレンタインデーといった形で1970年後半から日本には定着した様子で、まあ、今に至るそうでございます。ね、どうでしょうか、皆さんは今年どなたかに贈られるんでしょうか。でも私がね知ってる限りだと、あの欧米の方たちっていうのは女性から男性にっていうのないんですよね。みんなやっぱり男性から女性に渡すって言って、その別にチョコレートに限ったことじゃなくて、ちょっとしたこう何でしょう、アクセサリーなんかも含めて男性から女性にやっぱりこうその愛の告白をというか、まあ、愛の気持ちを伝える日というふうに言っています。日本だけが女性から男性へという一方通行型っていう感じになってますけれども、それにあのホワイトデーっていうのもね、当然ながらないらしいですけれども、でもそんなまあバレンタインっていうか、でもいいですよね、まあ殉教して大変な成人のバレンティヌスさんですけれども、こうやってもう何世紀にわたって現在に至るまで誰もが覚えている祝日として、まあ、彼がの名前が必ず出てくるわけですから、素晴らしいなと思いますけれども、バレンティヌスさんもさぞかし喜んでらっしゃるんじゃないかなと思います。ということですね、以上バレンタインデー物語でございました。では後半はバレンタインにふさわしいといいますか、イタリアのシンガーソングライターの草分け的存在ジーノ・パオリの歌を聴いていただきます。非常に愛を歌うのに、素敵な、メロディーとそして歌詞が作っているシンガーソングライターですけれども、1934年9月29日、モンテ・ファルコーネで生まれました。1959年にですね、ウンベルト・ビンディ、ルージテンコ、この番組でもご紹介しましたけれども、彼らとともにジェノバ派のカンタウトーレ、ジェノバ大学出身の流派ですけれども、ジェノバ派と呼ばれて活動を開始しています。それでは彼の作品からラガッタ、これはメス猫ということですけど、そして幸せがいっぱい、2曲続けて聴いてください。 ジーノパオリでラガッタ、そして幸せがいっぱいを聞いていただきました。ラガッタは1958年に発表されたパオリ最初のヒット曲、そして幸せがいっぱいの方は、これはですね、パオリのやっぱりパオリにとっての最大のヒット曲なんですけれども、イタリアでは彼よりもミーナが歌ってこの曲がヒットしたというふうに聞いています。それでは続けて聞いていただくんですけれども、サッシ、そしてセンザフィーネ、ケッコザチェという歌なんですけど、これらはですね、イタリアのトップシンガーのオルネラ・バノーニ、ご存知ですよね。この番組でも、紹介させていただきました。女優さんではありますけれど、彼女のために作られたそうでございます。そしてセンザフィーネという、終わりなくという歌ですけれども、これは映画の恋はフェニックスのテーマ曲としても使われています。ジーノ・パオリとオルネラ・バノーニというのは一時的にでしたけれども、恋の子だったという時期があります。その時代に作られた歌なんですが、2人とも非常に教養豊かで、そしてこうなんていうのかな、こう非常に洗練されたというか、インテリジェンスのある歌を作っていったというか、ジェノバハ自身が非常にこう南の泥臭い感覚とは全然違って、ジャズのテイストとかシャンソンのこうエスプリみたいなものをこう取り入れてて、そういった形の曲が多いんですけれども、ジェノバっていうとやはりどうしてもそのなんていうのかな、北であって、そしてフランス寄りにですよね。だからなんとなくそういう匂いがまたちょっと違うみたいです。ナポリとかローマみたいな形ともまたちょっと違ってて、そういった形でジーノ・パオリの曲っていうのをなんか匂いがまた違う。それでいてイタリア人全員とてもジーノ・パオリのことを愛してるんですけれども、そんなところも聞いていただけたらなと思ってます。ということで、3曲続けて聞いてください。サッシ、センザフィーネ、そしてケコザチェ、3曲続けて聴いていただきました。サッシっていうのは石ころたちみたいな、石ころみたいな感じなんですけれども、センザフィーネは恋に終わりなく、そしてケコザチェを聴いていただきました。なんとなくこうね、粋なジーノ・パオリの曲だと思いませんか。ジーノ・パオリっていうとね、女優さんのステファニア・サンドレッリっていう人とも非常に仲良かった時期があって、一子儲けたりなどして、雰囲気はそんな感じじゃないんですけども、なかなかのプレイボーイなんだなという、そういう方でございます。最後に聞いていただきます彼の代表曲なんですけれども、これ夏にもかけたんですが、サポルティサーレ、恋は塩味という曲を聞いていただきます。これはですね、1963年のカンタジーロというイタリアの音楽祭がありますけれど、その模様を映画にした太陽の国のカンツォーネという映画の中で歌われています。日本でもこれは公開されていて、そのプロモーションのためにモランディとかジミー・フォンタナタですとかルイゼルたちと一緒にですね、来日してコンサートも開いてるんですよ。それでは恋は塩味。ジーノ・パオリで恋は塩味を聞いていただきました。そうですね、今日初めに聞いていただきましたけれども、カトリーヌ・スパーク、彼女もちょっとまたイタリアのこうすごくヨーロッパチックというか、そういった場面での恋の展開っていうか、そんなものをこう感じられるような、そういう音楽を作っているのがジーノ・パオリですけれども、カトリーヌ・スパークの映画などでも、そのウンベルト・ビンディですとかジェノバ派出身 の, シンガーソングライターたちが数多く音楽を提供しています。ということでですね、最後ですけれども、カトリーヌ・スパークの映画からまた2曲聴いていただきます。これはですね、 So Much Love、熱愛とでも言いましょうか、夜は盗みのためにという映画が1967年彼女の主演でありました。その中でエミリオ・ペリコリが歌っています、その歌と、そして1959年のですね、17歳をさようなら、これは有名な映画ですが、その中で私知らなかったんですけど、ミルバがその17歳をさようならという歌を歌ってるんですね。その2曲聴いていただけたらと思います。 はい、バレンタインデーということですね。ちょっとまあおしゃれな、まあ、愛の歌を聴いていただいたつもりでおりますけれども、皆さんはどんなバレンタインデーお過ごしになるんでしょうか。松本純子の音楽バールシネマティックカンツォーネをあなたに、皆様お楽しみいただけましたか。懐かしいカンツォーネ映画音楽まだたくさん登場いたします。ご一緒に楽しみましょう。それではまた次回に。アラプロシマボルタディベルティアモチチャオ。